今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日の微笑みトーク、プログラムを持っていらっしゃる方はわかるんですが、新しい憲法の話はもう古いというテーマなのですが、その前にちょっとメールとお便りのご紹介をします。いつもこのコーナーに、またメディアミニストリーにたくさんのメールやお便りありがとうございます。私たちは時々愛聴者カードというのもお送りしているんですが、いろいろとご感想をいただいたり、それから番組プログラム付きの月刊誌のご希望をいただいたりしています。この尼崎の Y さんも、もう長年のリスナーですが、久米田奈美子の声は明るいと思うって書いてくれました。ありがとうございます。それからこの間のプレゼントを送ったんですが、こちらは埼玉県の熊谷の方ですね。はい、M さんからです。母と子の聖書、天のはしごのプレゼント、届きました。ということの前に、番組 CD を送ったんですね。そしたら、久米田奈美子さん直々に送ってくださったんですね。ということで、微笑みトーク、久米田奈美子のサインは間違いなく、なんかすごく嬉しいですと書いてくださいました。ありがとうございます。私たちのオフィスは大変少ない人数でこの働きをしているので、お一人一人に祈りながら手作りでプレゼントもお送りしています。M さん、これからもよろしくお願いしますね。さあ、ちょっとオフィスからのお知らせですが、今年もリスナーの集いを開くことになりました。今年は6月8日の土曜日です。場所はお茶の水クリシャンセンターの416号室。ここは JR お茶の水駅から徒歩2分の、十字架のついたビルのある建物なんですが、入場は無料です。そして私たちからとても素敵なプレゼントの用意があります。この春のリスナーの集い、いつも4月か5月なのですが、今年は6月になりました。そして午後1時から4時まで、この会場に自由に出入りができます。そして午後2時からは、ラジオ牧師、山下正夫さんのバイブルメッセージがあります。私たちスタッフは、お茶やいろいろ、素敵なクッキーとか、ある年はケーキとかなんですが、用意をしまして皆様をお迎えしていきいますので、あなたもぜひいらっしゃってください。今年は6月8日の土曜日の午後1時から4時、お会いいたしましょう。たった一度の命の時間。サウンズグレースさんの希望を持ってという曲に聞きながら、今日は実は憲法のお話をしようかと思っているんですね。この5月のゴールデンウィークの時、憲法記念日と子供の日があって、ここのスタジオに持ってきている、とっても可愛い本があるんですが、子供たち、この新しい世紀の初めに日本国憲法を読みなさい。なぜ命や一個人というものが尊いのか、なぜ自由や平和が大切であるかを深く考え、話し合ってほしい、と表紙に書いてある。これは童話屋さんというところからの、2001年に出た小さな学問の書、その1、日本国憲法という本なんですね。何年か前も番組でお知らせしてプレゼントしたんですが、今日の番組でプレゼントしようと思って持ってきています。今ネットでちょっと検索してみましたら、値段がちょっと300円に上がってました。本当に、最近はいろんな言葉があるようですね。護憲という言葉があって、この憲法を守るですね。それから改憲という言葉があって、そして創憲という言葉があるんだそうです。耳から聞くとよくわかりませんが、憲法について争うということで、創憲という言葉初めて聞きました。そしてこの童話屋さんは、読み憲という言葉をおっしゃっています。この読み憲というのは、子供たちに自分はどうするのかを考えようと促しておられるんですね。21世紀に入って10年以上が過ぎましたが、世界や日本はどうでしょうか。あ 争いに悩む世界は相変わらず続いています。戦争もあります。かえってひどくなっているような感じがします。そして日本の現実も、2011年の東日本大震災後は、放射能の汚染の問題、そして巨大地震の恐怖も取り上げられて、ますます不安を重ねる日々となってしまいました。この日本国憲法というのは、1947年の5月3日に施行されました。それからもう、なんと66年も経っているんですね。悲惨な戦争を体験した世代が、叫び声を上げながら、日本の戦後を生きてきました。でも、いつの頃からか、新たな戦前という言葉が行き交うようにもなって、新しい憲法だったものが、もう古い?と思わされてしまうような言葉も行き交うようになりました。実は私たちの働きを井上ひさしさんが応援してくださっていたんですね。もうお亡くなりになりましたが、本当に平和を考えて、様々な舞台を作ってくださいました。その井上さんも、子供に伝える日本国憲法というご本を、2006年に講談社から出してくださっています。実際に小学生に向かってお話しした内容を絵本にされたということです。憲法の中でも、これだけはという憲法の全文と、そして第9条を優しく書いてくださっているのです。まあ、当時の戦後のその文部省が、新しい憲法の話という小冊子を子供たちに配ったことがあるんですね。その中の一節が紹介されているんです。ちょっと紹介します。あなたが聞いてどんな風に感じるか、ぜひ感想をお送りいただきたいんですが、これがもう古いんでしょうか。今やっと戦争は終わりました。二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんか?こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか?何もありません。ただ恐ろしい悲しいことがたくさん起こっただけではありませんか?戦争は人間を滅ぼすことです。今度こそ二度と戦争をしないように、武器や軍隊を持たない、よその国と争い事が起こっても、話し合いで解決しようと決めたんですね。これが実はこの戦後に文部省が子供たちに配った文章なんです。もう読んでなんて新鮮なのかしらって思っちゃいますよね。さあ、子供も大人も5月は読み研の月としませんか?まあ、改めて読み研実行しようかと自分自身が思っているんですね。私たちって結構こう忘れてしまうんですよね。もう私も年を取りましたけれども、でも戦後世代ですので、まあなんて言うでしょうね、みんなからこう、戦争中は嫌だったわよとかも、いろんな話を聞きました。それから原爆の悲惨さもね、いろいろ語り伝えてくださってますよね。そして、今そうですね、80代ぐらいの方々が様々に憂えて語り伝えてくださっていますね。学校で憲法の全文っていうのもあなたも暗記したかもしれませんね。覚えてますか?まあ、繰り返し繰り返し大切なことを子供たちに伝えていかなければなりません。井上さんが世界平和を願って、実際に子供たちに語った言葉として、残してくださっていることは本当に感謝です。この憲法の全文の言葉をとてもわかりやすい言葉でご紹介くださっているので、ここもちょっとご紹介しようと思うんですね。その、この国の形というふうにおっしゃってくださって、国民が皆一つところに集まって話し合うことはできないし、たとえできたとしても、やかましくて何が何だかわからなくなるだろう。そこで私たち国民は、決められたやり方で代わりの人を選び、その人たちを国会に送って、どうすれば私たちの未来がより良いものになるか、それをよく話し合ってもらうことにした。私たちが同じ願いを持つ、世界の他の国々の人たちと心を尽くして話し合い、そして力を合わせるなら、必ず戦はいらなくなる。私たちは そのように固く覚悟を決めたのだ。今度の戦で辛く悲しく惨めな目にあった私たちは、子供や孫たちとのびのびと穏やかに生きることが他の何よりも大切であると信じるようになった。そこで私たちは、代わりに国会を送った人たちに二度と戦をしないようにと、しっかりとことづけることにした。この国の生き方を決める力は私たち国民だけにある。そのことを今、世界に向けてはっきりと言い、この国の大切な形を憲法にまとめることにする。私たちは代わりの人たちに国を治めさせることにした。その人たちに力があるのは私たちが任せたからであり、その人たちが作り出した値打ちは私たちのものである。これは世界のどこもそうであって、この憲法もその考えをもとにしている。私たちはこの原則に合わないものは何であれ跳ねのけることに決めた。私たちは世界の人たちが皆怖がったり飢えたりせずに、ただ穏やかな生き方がしたいと願うのは当たり前だということを、今一度自分に言い聞かせ、どんなことがあってもその邪魔をしてはならないと確かに決めた。自分たちのためになることばかり言い立てて、他の国をないがしろにしてはならない。これはいつどんな時でも守らなければならない決まり事である。この決まり事を私たちも厳しく守って、日本国のことは国民である私たちが決め、他の国々の主人になろうとしたり、家来になろうとしたりせずに、どこの人たちとも同じ態度で付き合うことを誓う。どんな国でもそうしなければならないと信じるからだ。日本国民はこれから築き上げようとする私たちの国の誉れのために、ありだけの力を振り絞って、これまでに書いたことをやり遂げる決心である。まあこのようにですね、井上さんは書いてくださってるんですね。これ子供たちに実際に語ってくださったようなんですね。何かすっごく私は新鮮な思いで読みました。まあ、今年のこの番組のテーマは御言葉ということでお送りしているんですが、イエス様の御言葉も心に響いてきます。イエス様は山の上で多くの方、ね、お弟子さんに説教してくださいましたね。山上の説教が心に響いてきます。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。マタイによる福音書5章の9節です。それではプレゼントです。この日本国憲法、小さな学問の書、抽選で5名の方に番組からプレゼントします。今すぐメールで、また郵便でも大丈夫ですけど申し込んでくださいね。プレゼントします。それから微笑みバースデーカードはいつでも受け付けています。お誕生日お知らせください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番微笑みトークの係です。それではまた来週お会いしましょう。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。